はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はですね、11月6日アパートの日でございます。1910年のこの日、東京上野にですね、日本初の木造アパートが完成したことにちなんで制定された記念日であります。というわけで、今日はですね、アパートに関する楽曲の特集、アパートメントソング特集をお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りします。姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めまして、こんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今日はですね、アシスタントにですね、 KRD8 グループの、4期生朝比奈莉子さんをお招きしております。朝比奈さん、よろしくお願いします。
KRD8 グループ4期生の朝比奈莉子です。よろしくお願いします。
はい、はい。というわけで、今日は、アパートの日ということでですね、アパートメントソング特集というものをですね、そのお送りしてみようかなと思うんですが、1曲目お聴きいただいたのはですね、この番組でかけるのは初めての、シンガーでございます、ボビー・ジェントリー。そのボビー・ジェントリーが1970年に発表したシングル「アパートメント21」をお聴きいただきました。この曲はですね、シングルオンリーの、曲なんですが、全米81位、全歌、カナダですね、カナダで68位のスマッシュヒットを記録した、彼女の中では代表的なナンバーの一つであります。ボビー・ジェントリー、1944年のですね、生まれで、アメリカ・ミシシッピー州が出身でございます。で、カントリー系の女性シンガーソングライターなんですが、1967年に発表したシングル「オード・トゥ・ビリー・ジョー」という曲がですね、ビートルズの「All You Need Is Love」を引きずり落として4週連続の全米ナンバーワンに輝いてブレイクしたという一緒でございます。その後ですね、今お聞きいただいた通りですね、独特な、こうソウルフルな歌唱をですね、武器にしてミシシッピデルタクイーンなんていう意味を取りまして、こうスワンプロック的なですね、サウンドの楽曲をいろいろと発表していくんです。で、1968年からはですね、イギリスの BBC で自身のテレビ番組なんかを持つようになって、イギリスでも人気を博しました。今年ですね、ユニバーサルミュージックジャパンの方からですね、そのイギリスの時代ですね、1960年代後半ぐらいの作品なんですけれども、タッチ・エム・ウィズ・ラブとファンシーというですね、アルバムが、日本初のこう CD 化をされまして、その、CD の、このライナーノーツを書いてるのが、大阪のね、音楽評論家の上柴徹さんという人が書いてるんですけれども、この、方は私非常に好きなライターでして、そちらも合わせてですね、機会があれば聞いていただきたいかなと思う次第でございます。
はい。
このアパートメント21、先ほどお聞きいただいた曲なんですけれども、これはですね、ビーチボーイズファンなんかの間ではちょっと有名な、サーフィン&ホットロッドのグループなんですけれども、ロニー&ザ・デイトナスのジョン・バック・ウィルキンによるですね、ペンの曲となっておりまして、彼のね、1970年に出した、彼の自身名義でのアルバム In Search of Food Crossing Shelter and Sex というですね、アルバムにもその本人バージョンが収録されていたりします。本人バージョンはちょっとこう、ゆっくりとしたスローなテンポな感じの曲なんですけれども、このね、ボビー・ジェントリーのバージョンは非常にハツラツとしたこうポップ感覚があって、私は、このボビー・ジェントリーバージョンの方が好きかなということで、今回はこちらを持ってまいりました。
は
い、 というわけでございますけれども、はい、アパートにちなんだ曲ね、そんなにたくさんあるわけじゃないんですが、
そうですね、
まあ、あの今日揃えてきたのはなかなかの、粒揃いが、なっておりますので、次も行ってみたいと思うんですけれども、はい、次はですね、まあ、この人もこの番組でかけるのは初めての人ですね。トム・ペティ、アメリカでは非常にもう大御所のね扱いをされる人なんですけれども、そのトム・ペティがですね1989年に、自身名義のソロアルバムフルムーンフィーバーというアルバムを出したんですけれども、その中に含まれているアパートメントソングがございます。次はそれを聞いていただきたいと思います。トム・ペティでアパートメントソングをお聞きください。はい、トム・ペティでアパートメントソングをお聴きいただきました、
はい、
これね、1989年の作品なので、ちょうどですね、あのトラベリング・ウィルベリーズを、やってた頃の作品なので、はいはい、その、まあ、ウィルベリーズ関連の人がいっぱい参加してて、まあ、ウィルベリーズの、まあ、番外編みたいな感じのこれアルバムなんですね。
結構大物が参加してるわけですね。
プロデュースはジェフリン。まあ、この曲では違いますけれども、アルバムにはそのジョージ・ハリスンが参加してたり、ロイ・オービソンだったり、デル・シャノンだったり、その辺が参加してるとね、いうので、これはもうビートルズファンとかね、まあその辺のウィルベリーズ好きな人も押さえとかないといけない作品ですね。もうじきかな、確かあのトム・ペティ の, そのハートブレイカーズの作品も含めて紙ジャケでドバッと出るはずなんで、あのまだという方はぜひね聞いていただいたらいいかなと思いますね。トム・ペティ今ちょっと話題でね、
はいはい、
まあ、今年ね、今年とか、まあ一応来年っていうことになるんですが、2017年のミュージック・ケアズ・パーソン・オブ・ジ・イヤーっていうのに選ばれてるんですよ。でこれ毎年その大御所、
はいはい、
英米の大御所誰かが選ばれて、うん、そのグラミー賞の前にね、うん、その人に関するトリビュートライブが行われるっていうのがもうずっと通例でやってるんですけれど、
はい、
まあ、私の話ですが、私は2012年にね、うん、ポールのそれ見に行ったんですけれども、
ね、
今年はこの人と、うん、で、まあ、その選ばれた人にそのゆかりのねある人たちがトリビュートするので、うん、多分まだちょっと参加者がちょっとわからないんですが、多分ジェフリンは出るでしょうね、うん、それからまあジョージ・ハリスンがもし生きてたらね、うん、出てくれるんちゃうかなと思うし、
う
ん、あと、まあ、これもすごい希望的観測ですけれども、今話題のね
ボブ・ディラン
が出るかどうか、出たらすごいんですけどね、うん、というのでちょっとあの今アンテナ張ってるトム・ペティでございました、
はい
はい、それでは、今週もですねお便りの方行ってみましょう。
今週もお便りありがとうございます。まずはじめは元気ネーム月亭九宝さんからのお便りです、
はい、
先生いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
突然ながらピコ太郎ご存知ですか。
はいはい、
我が家はだいぶ前から流行っていました、
はい、
先生はお好きですか、
うん、
とのご便りです。
おピコ太郎流行ってますね。
ね、何かと、
ビルボード100に入って
とかね、
なんか、ギネスに認定されたとかですね、
なんか色々とね、
すごいですよね。
うん、
どうですか、朝比奈さんはまだお若いですけれども、はい、周りとかでね、はい、流行ってますあの PPAP。
すごく流行ってます。なんかあの、
ええ、
すごいツイッターとかからもうみんなからすごい回ってきたりとか、
ああそうなんですね。
踊れますかあれ。
まあ一応家ではこっそり練習は
してますか、
ね、はい、
多分今年の忘年会とかあれ多いでしょうね。
まあまあまあまあ ね、
ね、
うん、
杉本さんは。
いや僕はね、
杉本さん似てますよね、ちょっとピコ太郎。
入ってます、
入ってますよね。
でもちょっと今年の忘年会で、ね、あの服着てね
やってほしいんですけど。
そうですね、
聞きましたあれ。
いや YouTube とかでね、あでもこの間喫茶店に行ったら普通に流れてたんでびっくりしましたけどね。
あほんまですか、
はい、
はあ、なんか、うん、いやまあその別にピコ太郎追いかけてるわけじゃないですけど、うん、なんかアルバム出すらしいですよ。
アルバムシングルじゃなくてアルバム
ちょっとねあのコミックソング好きなんでね、
あ、
ちょっと興味はあるんですけどね、あの人あれでしょ、あの小坂大魔王さんでしょ。
あらしいですね。
底抜けエアラインやったかな、なんか
あの知りませんけど、
ボキャブラの時に出てたらしいんです、うんうん、僕なちょっとあんまりなんかうっすらとしか覚えてないんですけど、
うんうんう
ん、なんか
そ, うなんです、ね、
それでなんかまあ調べたら、はいはい、そのお笑いちょっと休止してて、
うんうん、
なんかミュージシャン活動してたらしいんですね、
う
ん、だからちょっと詳細まで、うん、あれしてないですけど、多分ピコ太郎のあのね、
はい、
やつのオケとかもあれ自分で作ってるんちゃうかなと思って、はい、打ち込みで。
すごいな、
それからまあ遅咲きですけど、
そうですね、
ね、うん、なんか その爆笑問題の太田さんやとか、うんうん、なんかクリームシチューのね、人らとかがなんかすごい、その小坂さんは才能があって面白い人なんやみたいなことをね、言ってるらしくて、うん、ね、なんか良かった
ような、いやすごいですね、
気がしますね、うん、なんかすごいええ話な気がして、ね、YouTube の可能性っていうのはすごいなと思ってね、
まあ、ぜひ特集ですね、これピコ太郎特集で、
ピコ太郎特集しないでいけませんね、はい、じゃあ次のお便り行ってみましょうか。
次はラジオネームなにわのりんごさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。はじめまして。リンゴスターが来日しましたね。
はい。
私は悔しくも仕事の都合で見に行けませんでした。
うん。
竹迫さんはやっぱり見に行ったんですか？
はい。
もし行かれたなら、うん、感想をお聞かせください。
はい。
それではこれからも番組頑張ってください。応援しています。
はい、ありがとうございます。リンゴスター。
ね、
来ました、ね、10月、ね、24日の私あの大阪公演に行きましたわ。
で、
いやまあまあまあまあ、まあ、僕あの2013年にもリンゴ来てて行ったんですけどね、
はいはい、
あのほとんどほとんどもうそのセットリストは同じでしたねもうその曲順もね、まあ、ただ数曲こう前やってない曲をやってたりして、うんうん、まあ、個人的にはあのリンゴのソロの曲の You're Sixteen ってね、はいはい、知ってますかね、わかります、
あ聞けばわかると思うんですけど、うん、
僕好きな曲なんですけど、はい、それを前やらなかったので、はい、今回それをやってくれたのがあの非常に良かったかなと思いますね。
そうですか、
あれだからすごいんですけど、そのリンゴスター&ヒズオールスターバンドなんで、はい、そのヒズオールスターのそのオールスターのメンツがまたすごくてね、
はい、
スティーブ・ルカサーだったり、はい、トッド・ラングレンだったり、あ、まあすごいもう一人一人がもうピンでもいけるような
う、ね、
あの面々でのグループなんですけれども、はい、まあ、個人的には、うん、あのやっぱトッド・ラングレンが好きなんでね、
うんうん、
その音楽的には実はそのリンゴよりもトッド・ラングレンの方が興味があるぐらいですから、はい、あれなんですけど、まあ「アイ・ソー・ザ・ライト」ですね、はい、「アイ・ソー・ザ・ライト」と「ラブ・イズ・ディ・アンサー」かな。
はいはいはい、
まあ、僕の好きな曲をやってくれて、うんうん、でそれはまあ前もやったんでね、
はい、
できたらもうちょっと違う、うん、あの前ね、うん、FM 元気のあのやつでも僕カバーしましたけど、うん、ドリームゴーゾンフォーリバーとか
ね、
ああいうのねやってほしかったんですけど、うん、まあそれはさすがにね叶わなかったんですけど ね、
うんうん、
結構ねやっぱポールに比べたらそのセキュリティっていうんですかね、
はい、
まあ、そのまあ VIP は VIP なんですけども、はい、彼をその取り巻くねセキュリティとかも緩かったらしくてね、はい、なんかその僕の知り合いの方なんかその、新幹線でね、はい、その大阪から次名古屋に行くのをなんか同じような車両に、はい、乗ってどうのこうのとか、
はい、
それとかホテルから出てくるところを、待ち伏せして、ね、手振ったとかね、
はいはいはい、
言ってましたけど、だからまあ、なんかで呼んだんですけど、その大阪のね、
はい、
ナンバの辺をトドラングレンがライブの前日にうろうろしてて、うん、でなんかサインもらった人がおるとかね、
あ、いいですね、
いい話なんですけどね、まあそのリンゴスターなんで、うん、
はい、
ね、リンゴスターはまあどういうんでしょうね、
うん、
その存在がありがたいですから ね、
まあまあ
ね、まあリビングレジェンドですから
ね、
70も中盤のポールよりも年上なんでね、
うんうんうん、
そんな人があれだけ元気にやっているというね、その事実をまあこう、この目で確認できたというだけで、まあ私はもう幸せだと、いうふうに感じて、
はい、
まあ、来る限りは、ね、あと何回来てくれるか分からへんのでね、来る限りはまあ行こうかなとは思ってるところなんですけれどもね、
はい、
はい、
なるほど、
はい、
今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、アパートメントソング特集、まあ、次がラストですけれども、僕のねこの番組にしては結構新しいところが次出てきます、まあ、いかにこのアパートメントソング特集の選曲が苦しかったということを物語ってると思うんですけれども、次はですね90年代ですね、96年の作品になります。まあ、バンド名から言いますとベアネイキッドレイディーズっていうですね、カナダのバンドなんですけれども、まあ、いわゆるオルタナバンド、オルタナみたいなね、ジャンル分けにされるグループですが、まあちょっとね僕も気になってるグループでして、この、まあ、バンドの存在を私が知ったのは2000年ですね。2000年のブライアン・ウィルソンのライブアルバムね、ビーチボーイズの、うん、あの人のライブアルバムでライブアットザ・ロキシーシアターっていうのがあったんですけれども、そのね中でブライアン・ウィルソンがこのベア・ネイキッド・レイディースの曲をカバーしてたんですよ、
はい、
不思議でしょこの若手の ね、 そ, うですね。でそのなんと曲名がねブライアン・ウィルソンっていうタイトルの曲なんです、はい、これをそのブライアン・ウィルソン本人がカバーしたですね。で僕はその時知って何やこの曲はそして何やこのグループは、はい、というのが、まあ、あのこのバンドを知るきっかけだったんですけれど、うん、それで2005年にねさっき の、 そのトム・ペティの話でもちょっと出てきましたけれども2005年 の、 そのミュージック・ケアズ・パーソン・オブ・ジーヤーにそのブライアン・ウィルソンがまあ選ばれたんですが、はい、その時のトリビュートコンサートでもですね、はいはい、このベアネイキッド・レイディーズ出てきまして、はいはい、それで、このブライアン・ウィルソンをそのブライアンの前で歌ったんですよ、うん、まあそういうような意味で、なんか結構気になるねグループで、うん、まあ今回そのグループの中でそのアパートに関する楽曲があったので持ってまいりました、
はい、
次かけるそのアパートの曲は彼らにとっても代表曲なので、まあ、あの初めてかけるにしてはいいんじゃないかなと思います。それでは、1996年のアルバム Born on a Pirate Ship に収録されている楽曲で翌年97年にシングルカットもされ全米88位カナダで14位を記録した、Bare Naked Ladies で The Old Apartment をお聴きください。
手延べそうめん製造機械メーカーで省力化専用機械のパイオニア西村製作有限会社省力化専用機械のパイオニア西村製作有限会社
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。以下のメールアドレスまでお寄せください。 793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索お願いします。
はい、というわけで、アパートメントソング特集はこれにてお開きでございます。来週はですね11月13日いい膝の日でございます、というわけでですね次回はですね膝に関する楽曲の特集にソング特集をお送りしてみたいと思いますのでそちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也と
朝比奈理子がお送りしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りしました。行き場のない思いに打ちひしがれている。